という感じです。だから出資心という捉え方も微妙に変わってきます。こういう感じになります。本文いきます。冒頭非常に有名な言葉が出てきます。それ一切主要の尊業、まあ、尊敬とも言いますよ。尊業するべきもの3割、いわゆる出資心これなり、また修学すべきもの3割、いわゆる受けないこれないという、まあ、有名なところが出てきます。で、大事なポイントは、出資心という言葉はもともとは仏教用語じゃありません。考えてみてもすごい変でしょ。主って言葉はなんかキリスト教ですね、もし宗教であったとしたら。で、実はこの出資心という言葉は鎌倉時代の一般の人が普通に使ってた日常用語なんですよ。仏教用語じゃないんです。鎌倉時代主と言ったら中学校の社会科でも習いましたよね。主君ですわ。主君の言ったことは全部命令として服従しなければならない。社会科の言葉で言ったらゴーンと奉公ってやつですね。主君と家来です。主と家来です。主従です。主君の命令絶対それに従わんとあかん。で、死というのも実はこの当時の人たちのにとって死という言葉はどういう言葉を表してたかっていうと、いつでもね、やっぱこの当時の人たちはその言葉を聞いてどう思ってたかっていうことを考えたからですね。この当時は実は死というのは国司、つまり鎌倉幕府が任命した坊さんたちなんですよ。極楽寺寮館、建長寺道流、つまり鎌倉幕府公認の偉いお坊さんです。身分が偉いお坊さんです。で、神というのはもともと親ということですけど、鎌倉時代はどうでしたか。鎌倉時代は親の命令には絶対服従、封建道徳、親が間違ったことを言ってもそれ全部そのままその命令として受け取らんたか。で、かわいそうに池上兄弟は親の命令通りね、お前らは信心を捨てよと命令された。で、それに背いたら感動、もちろん今の感動と昔の感動は違いますね。昔の感動というのは全てを失うんですよ。武士であったら武士であることも失うわけです。ということです。つまりこの当時の人たちにとって主子心というのは偉い人のことなんですわ。身分が、だからこれでちょっとなんで天が助けへんねん、なんで何に会うねんという疑問に対するこの皆目相がなぜ答えになっているかのぼんやりとした輪郭が見えますね。つまり退転していく連中、大聖人を批判する連中というのはこう考えてるんですよ。大聖人は何に会うねん、なんていうのはもう当然国家からなんですね。国家権力からなんですよね。鎌倉幕府からなん、つまり何に会えへんってことは、その偉い人の仲間となんでちゃうねんと。大聖人は偉い坊さんやったら極楽寺領館とかそっち側の側に立たんとあかんやないか。鎌倉幕府から死、国司、国の死として認められなあかんやないか。せやのになんでこんなにいじめられてるやん、おかしいやないかという感じなんですね。それはもちろん当然ね、特別な人が命令し、それに従ってたらええねやんっていう考え方は、特別な人間を離れた神様がおんねん、それを拝んでたら神様を助けてくれるでという依存、命令するものと依存するもののこの関係、それで大衆のことをバカにした、偉い坊さんちゃうやないか、特別な天が助けてくれへんやないかとバカにしたわけね。で、大聖人はとりあえずこの当時の連中が一般的に使ってた主子心という言葉をまず使うんです。 ああ、みんなね、主自身というのは尊敬してるな。で、これからずっと、その人は本当に尊敬していいのか。それは尊敬してるというより命令聞いてるだけじゃないかって。本当にそういう人は尊敬するべき人なのかという疑問なんですね。だから主自身の中身を変えるんですよ。そういう身分が上な立派な人、命令聞いてたらええっていうね、上下のね、こう服従関係ね、命令と服従関係じゃなくて、本当の偉い人というのは人を、自分がどうなってもいいって言うと人を助ける人と違うのか。そういう人こそ大事にせんとあかんの違うのか。もちろんそういう人を大事にし尊敬する人は当然自分もそういう人のようになろうと思うわけですね。これが仏法です。特別な偉い人が仏や偉い坊さんや、そういう考え方は全部やってもらうんや、全部天に助けてもらうんや、自分は何もせんでええって、こういう考え方につながるわけですよ。だから大乗人はまずこの当時の人たちが一般的に言ってた主事心って言葉を出してくる。で、本当にそれが主事心なのか、そういうものを尊敬してていいのかという、こういうふうなことで本当の尊敬するべき人を探っていくわけです。で、まず呪が出てきます。呪、下、内の順番で、で、呪出てきます。第2弾とかいうとこね、儒家には三皇五帝三皇、これらの天孫と皇祖、云々観音というのはずっと、まあ、10行ぐらいあります。で、これはさっと読むだけで、あのいちいち語句なんか調べない。で、これはこの当時の人たちが考えてた話なんですよ。三皇っていうのがおるんやなと、復帰親王皇帝というのがおるんやなとかね。で、しかもですね、確かにこれは儒、もちろん儒教だけじゃなくて道教も含めての中国思想です。で、これはこの当時の人にとっては中国思想ちゃうんですね。鎌倉時代ですから、こう中学校とか高等学校で習った歴史を覚えたんだからね。鎌倉時代は封建道徳、儒教のものの考え方が日本に入ってきて、偉い人の言うことは全面的に聞かんとあかんねん。で、仁義ね、偉い人の言うことをそのまま聞く。で、主君には忠を尽くし、親には孝を尽くすんやと。これは中国の思想であると同時に、この当時の一般的な人の考え方なんですね。で、この思想のゆえに偉い人を主人、主人って言ってたわけですよ。だから、まあ、表面的には儒教を拝借してますけど、実はこの当時の人たちの普通の親の考え方も発生したんですよ。本当に身分が偉い人の言うことを聞くんだかんのかというふうな話です。だからまず10行ぐらいはこれはさささささと読んでね、まあ、こんなバカなこと考えてたんやなとかいうような感じで発生しながら読まんとあかんわけですわ。まだ後でも出てきます。大聖人はね、わざとごちゃごちゃしたものの言い方するんですね。あの四字熟語みたいな、儒教ではこう言うてるとか、まだ後の方では名本教、あれがね、すみません、華厳経、大丈夫、華厳経一番嫌いですからね。華厳経ではこう言うてる、華厳経の言葉はバーむちゃくちゃ難しい言葉がいっぱい並べるんですよ。で、並べることによってどうや難しいやろうと、わけわからへんやろうと、仏教はこんなんと違うわねって後ろに入れるわけです。ということは、前の部分はこれわけ分からへんわと思いながら読まんだからわけです。だから皆さんの実感が正しいんですよ。わけ分からへんのですわ。で、大丈夫は、わざとね、わざと、例えば天台の拝借、天台宗の拝借の時もね、後期は天台宗拝借しますからね、天台宗の拝借の時とか、それは華厳経の拝借の時とか、わざと華厳経とか天台宗が使ってる難しい言葉をわざと出してくるんですよ。で、こんな難しい言葉が本当に人の幸せになるんかって話なんですよ。で、わざと出してくるんですよ。わざと出してくるから切れるんですよね。 バカバカしいやろって話で、だからそこはガチガチやる必要は全くないんですよ。わけわからへんわ、これ仏教こんなんで人救われへんやろと思いながら読まんたかん。で、今の新しいというか本当の大乗人教学の流れはこれです。残念ながら安倍日経は全部やっちゃうんです。大乗人のお言葉や、だ結局大乗人が否定してしまったものもがっちり勉強してしまうことなんですね。確かに開目抄っていうのは本当に雪の中で書かれました。で、大体全文合わせると4万字あります。400字詰め原稿用紙で100枚ぐらいあります。もちろんその当時は400字詰め原稿用紙なんかありませんからね。で、大体数百枚にわたってすっごい大きな字で書いてます。なんですごい大きな字で書いたかっていうと、門下のね、例えば四条金吾とか今の時常人がね、みんなにこうやって見せるためですよ。で、こうやって読みながら見せるんですよ、みんなに。大将にはこう言ってはるぞって。もちろんこっそり集まらなかったんですね。集まっているってことが発見されなかったんですけどね。こうやって見せるわけです。そのためにわざわざ大きい字。勧行八幡抄の中で、一字の字がね、一個の字がね、このぐらいなんですよ。このぐらい。だから、一ページに10文字ぐらいしか書いてない。わかりますよ。で、もうね、大商人が寺泊まりから佐渡に送られてるときに、佐渡から生きて帰ってきた人間一人もいませんからね、大商人以前は。で、それで、ね、まあ、日蓮と。お前もう死ぬんやと。佐渡行ってね、生きて帰ってきた人間おれへんやと。何か欲しいものがあるかって言ったときに、紙と筆。と言われたんですね。で、筆4本持って、で、紙も持って、でもその紙20枚ぐらいしかなくて、もう手余りでそのうち5分の3は返しちゃうんですよ、手紙を。で、佐渡に使えたらすぐに時常人に手紙を送る、紙を送れって。で、この4本目はだんだん擦り切れちゃって、開国書を書かれた時は4本目。で、もうこれで終わりですよ、4本終わりなんで、時常人にまた筆を送れって言って。開目抄の前に言ってはりますから。だからそういうふうな、もちろんね、佐渡ですから、そんな今のように水道はありませんから、氷を溶かして、氷やとか雪を手で溶かして、それで硯で吸って書かれたわけですが、この書かれたっていう、この文字一個一個は本当に大事にするな。真心の結晶。だからそこに書かれてる中身は、大商人がむしろ、こんな難しいことをあいつら言ってんねん、わけ分からへんやろってつもりで抱えたところはあるんですね。そこは、うんうんと納得しながら読んだらあかんですね。こんな難しいことを言ってる連中があんねんな、わけ分からへんわと思いながら読まんとあかんわけです。で、それは大商人のせいちゃいますよ。大商人わけ分からへんわと思ったらあかんわけ。これ思いがちですよね。五章わけ分からへんなと思ったらあかんですよ。五章はわけ分かるんですよ。御所に引用されたこの当時の人たちのものの考え方はわけわからないんですよ。それ区別せんとあかんですわ。で、それを区別せずにやっちゃうと御所嫌いになってしまうんですよ。御所が嫌いになっちゃうんですよ。教学は難しいと思ってしまうんですよ。教学は難しくないんですよ。この当時の連中が考えてたことが難しいんですよ。そういうこと、大商人すごくシンプルなんです。だから御所を読むときに大商人が一番言われないところを発見する方法はすぐ簡単ですよ。それは白っぽいんですよ。わかりますよね。漢字の画数少ないんですよ。漢字の画数多いところは、これは、わけ分かれへんなと思いながら読まんだかんのかな。そしたら、大商人わけ分かれへんなと思ったからですね。天台は、また基本集はこんなわけの分からんこと言ってたん。自分、ね、勇気も何も湧いてけへんわと思う。で、それで、